さあ、それでは、今週の聖書箇所を朗読させていただきます。最初にも申し上げましたが、今週は、ペントコステということで、それにちなんだ聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。使徒言行録の第2章1節から13節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。以上です。まあ、先ほども言いましたが、今日はキリスト教の暦でペンテコステと呼ばれる日です。まあ、そこで今回はこのペンテコステにまつわる聖書箇所からですね、主のメッセージをご一緒に聞いていきたいと思うんですね。まあ、ペンテコステはご存知の方も多いと思いますけれども、キリスト教の三大祭り、三大祝祭、まあ、この三大祝祭というのはクリスマス、イースター、そしてこのペンテコステなんですが、まあ、その中の一つのお祭りなんですね。まあ、クリスマスとイースターは今でもね、多くの教会でお祝いする、皆さんもよく知っている、クリスチャンでなくても知っているって人も多いんじゃないかと思うんですが、一方でこのペンテコステにはね、あまり知られていないというか、教会の中でもあまり関心が払われていないというか、そういう傾向があるのではないかなという気もします。このペンテコステっていう言葉なんですが、これはギリシャ語でして、50番目を意味する言葉なんですね。でユダヤ教の春の祭りである杉越祭りっていうのがありますけど、その杉越祭から数えて7週間目、つまり七七四十九のその次で50番目ってことですけど、50日目に祝われる7週の祭り、五旬祭っていう、これユダヤ教の中で、ま、祭られているお祭りがあるんですが、まあ、それをペンテコステってもともと呼んでたんですね。でこのユダヤ教のこのお祭りは、モーセがシナイ山で律法を授かった日と、そういう意味で、まあ、特別な意味で祝われている、まあ、そういうユダヤ教の三大祝祭の一つとして大切に守られていたわけなんですが、ところが使徒言行録、先ほど読ませていただいたこの第2章によれば、このペントコステの日にイエス様の弟子たちの上に聖霊が下ってですね、で初代教会の新たな活動が始まったということが伝えられているわけですね。ここでユダヤ教とキリスト教がこう、まあ、重なってくるわけですけれども、キリスト教の場合はイエス・キリストの復活を祝うイースター、これがちょうど、杉越祭と重なっているわけですが、そこから数えて50日目に当たるということで、まあ、この日を同じようにユダヤ教と同じようにペンテコステと呼んでですね、キリスト教のお祭りとして、祝うようになったという、まあ、そういう経緯があるんですね。まあ、そういう意味ではペンテコステっていうのはイースターのその期間の、最終日、それがペンテコステだと考えてもいいんじゃないかと思いますね。でキリスト教の暦って時々言いますけど、1年間のサイクルがありまして、クリスマスを待ち望むアドベントってありますよね、12月に。そのアドベントから始まって、このペンテコステまでの半年間、約半年間、これを主の半年って呼ぶんです。神様の半年。そしてこのアドベントが終わって、そこから次のまたアドベント、あ、ごめんなさい、ペンテコステが終わって、そこからさらに次のアドベントまで、その半年間を、教会の半年というふうに呼ぶんですね。 で、主の半年の間にイエス様の誕生から始まって、その生涯ですね、さらには十字架と復活の話、さらには昇天に至るその出来事を、まあ、振り返るというか、そのキリスト教の暦がずっと振り返るような内容になってるんですね。そしてこの教会の半年、ペンテコステから始まる教会の半年では、そのキリストが天に帰られて、その後弟子たちが教会が生まれできてですね、そして全世界に福音が述べ伝えられていく、その聖霊による働きというものを振り返る、そういう時としてキリスト教の暦というのはできているんですね。あまり私の教会ではクリスマスとかイースターとかはね、さすがにやってますけれども、細かなところまでキリスト教の暦に従って礼拝を進めるってことはしていません。カトリックとか他のプロテスタントでもごくまれにはですね、その教会の暦に従ってもう毎週開く聖書が決まってたりするんですよね、まあ、そういうところもあるんですが、まあでも私はそこまでは厳密には守ってませんが、でもそういう暦があるってことはね、皆さんにも知っていただくといいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そういう意味ではこのペンテコステの日を記念してね、改めてこう私たちの教会の在り方とか宣教の在り方とか、そういうことを考える、あるいは祈る、振り返る、そういうことはふさわしいことではないかと思うんですね。このペンテコステの日、弟子たちの上に聖霊が下るという出来事が起こりました。先ほど読ませていただいたこの使徒言行録の第2章には、その時の様子と、そしてその結果としてどんなことが始まったかということが詳しく記されているわけです。ところで私自身もこれ教え、もともと教えられてきたことであり、またもしかしたら皆さんもそうお考えになっている人が多いんじゃないかと思うんですけど、このペンテコステっていうのはキリスト教会の誕生日であるということがよく言われてきてるんですね。今でもまあそういう人もいます、つまりこの日聖霊が下ることによって教会が地上に生まれたという、そういう説明ですね。で、私も長い間そう思ってきましたし、特に疑問も感じなかったんですが、しかしよくよく聖書を読んでみると、このペンテコステの日よりも前から教会は存在していたということが分かってきます。まあ、以前にもこの話したことありますけどもね、教会のことをギリシャ語でエクレシアって言いますね。これは一般的な意味としては、呼び出された者たちの集会、集い、ある人から呼び出されて集ってきたその群れ、集会、それを意味するんですが、教会、キリスト教に関して言えば、神様に呼び出された者たち、その神の呼び出しに応答して集まってきた神の民の集い、それがエクレシアですよね。教会ってまさにここなんですね。そういう意味で言えば、エクレシアそのものはイエス様の十字架と復活、そして昇天の時点においてすでに存在していたということがですね、福音書とか使徒言行録の中に示されていると考えていいんじゃないかと思うんです。というのは、例えば使徒言行録の第1章、今日は読みませんけれども、聖霊が下るより前から弟子たちは一つのところに集まってましたよね。心を一つにして彼らは一生懸命祈っていたと言われています。さらにはイスカリオテのユダが死んでしまったわけで、その12人の弟子たちの家計を補うために彼らはくじを引いてですね、新しい使徒を選出したっていう人もことも書いてますね。それは教会の組織とか制度に関わる行為が行われたということですね。これは間違いなくエクレシア、神の民の集いの現れなんですけれども、そういう意味ではペンテコステの日に初めて教会が誕生したっていう、ことではなくて、神の民の集いがそこから始まったっていうのは、まあ、間違いとは言わないまでもですね、不正確な表現、正確な表現ではないと言っていいんじゃないかと思うんですね。じゃあもしそうであるとしたら、じゃあこのペンテコステの日には一体どんなことが起こり、何が始まったんだろうか。改めて使徒言行録の2章の記事をちょっと見てみますが、まず1節から3節でこう記されていました。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと。激しい風が吹いてくるような音がした、ゴーって音なんでしょうかね。そして今度は目に見える現象ですね。炎のような舌がね、現れたって書いてますよね。これは聖霊が降り注がれる ことによって人間の聴覚とか視覚とか触覚などの五感に感じられる体験がここに起こったってことですよね。何か不思議な体験ですけど、それは心の中で起こった出来事っていうんじゃなくて、ちゃんと目で見て耳で聞くことができる、そういう体験をしたってことなんですよね。そして次にその結果として今度は人々の上に生じた一つの現象が現れます。4節、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、まあ、異言と呼ばれるね、賜物の現れということなんですが、聖霊がいろいろな言葉を語る能力を突然に弟子たちに与えたっていうんですよね。まあ、これはまさに奇跡的な現象であったと言えるわけですが、どうしても私たちはこの奇跡的な現象というふうに目がいってしまう、まあめったにね、こんなこと普通起こらないことですから、と思ってしまうところなんですが、しかしここで重要なことは、弟子たちが他の国々の言葉で話し出したというその不思議な出来事そのものよりも、じゃあ一体他の国々の言葉でって言うんですけど、何を弟子たちが語っていたか、その語った内容の方が重要だってことは分かりますよね。そのことがですね、11節に間接的に記されている。11節、ちょっと途中からになりますが、11節、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、その次、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。何を語っていたかっていうと、ここではっきり書かれているように、弟子たちはこの時口々に神の偉大な技をいろんな国の言葉で語ってたわけです。わかりますか。言い換えれば福音を語ったと言っていいでしょうね。つまりこの時から、この聖霊が下ったその時から、さまざまな言葉を通して神の福音が語られ始めた。そのことが一番重要な意味だってことですよね。ここで起こったことの出来事のね、それが肝心な要のところだってことですよね。つまりここからわかるように、聖霊の降臨っていうのは教会の誕生というよりも宣教の始まり、宣教の活動の開始を意味する出来事だったということですね。つまり教会の誕生というよりも宣教する教会がここから始まった、誕生した、教会の宣教活動が全世界に向かってここからスタートしていった、そういう出来事、それが聖霊の降臨、聖霊降臨、この使徒行伝2章のペンテコステに起こった出来事の意味するところだということですよね。この時から弟子たちは世界に向かって公にイエス・キリストを述べ伝える力を与えられて、その働きを開始した日であった。これがペンテコステなんだ。イエス様おっしゃったように、聖霊があなた方の上に下るときにあなた方は力を受ける。この力っていうのは腕力とは違うんですよね。キリストを証しする力です。これって結構現実的ですよね。なかなか私たちこういう日本キリスト教とは縁の遠いそういう国民族の中に住んでると、クリスチャンであるってことを証しすることも、キリストの十字架について語ることもね、こうはばかるというか、ちょっとね躊躇したり恐れを感じたり、そういうことだって誰しもクリスチャン経験あると思いますけれども、大胆にキリストを証しする力が聖霊によって与えられた。これ日本だけじゃないんです。この時も、この時はユダヤ人のこの弟子たちに与えられたわけですけど、弟子たちはみんないじけていたんです。萎縮していたんです。イエス様を殺されてしまって、そのイエス様はよみがえったけれども、しかし彼らにまだまだそれを大胆に証しする力なんて勇気もなかったんですね。神様、イエス様はそれを知っていたので、あなた方の上に聖霊が下るときにあなた方は力を受けるんだ、それは大胆にキリストを証しすることのできるその力だ、大胆さ、勇気、もちろん知恵もあるでしょうね。そういう力が与えられる、その出来事がこのペンテコステであるということなんですね。ところで、このようにペンテコステっていうのは聖霊が降り注がれることによって、イエス様の弟子たちが力を受けて世界に向かって大胆に力強く福音を述べ伝え始めた日だって今確認したんですが、このことについてある一人の神学者がですね、面白いこと言ってるんですね。というのは、使徒言行録が描いているこの教会は、まずはじめに念入りに計画を立てて十分な準備が出来上がった時に宣教を始めたというようなものではないんだ。準備のあるなしに関わらずですね、とにかく聖霊が下ったその次の瞬間から直ちに 宣教の教会となった。これ面白いことですよね。なぜならその教会は聖霊の支配のもとにある教会だったからであると言ってるんです、ね、準備を整えて、ね、準備万端整ってさあ行けようなんていうそういうことじゃなかった。聖霊が下ったその瞬間から宣教が始まっちゃったってことですよね。確かに人間的視点から見ればこの時弟子たちは準備万端で整ったなんて言えない状況でしたよね。人数が多かったわけでもないですし深い神学的な知識を持っていたわけでもないんです、うん、おそらく 潤沢な、ね、活動資金があったってことでもなかったでしょうね。細かなことを言えばイエス様の復活から数えるとまだ50日しか経ってないんです。イエス様が殺されて3日目によみがえって復活したんですか。それからまだ50日、昇天から数えればわずか10日しか経ってない。そして そこにこのペンテコステの出来事が起こったんですけど、それこそ何が何だか何が分からないうちに彼らは霊が聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出した。あれよあれよっていう間にですね、宣教が開始させられたというのが現実だったんだろうと思います。そういうことが起こったと神がなしたんですよね。先ほども言いましたが、このペンテコステの前から弟子たちは集っていました。一緒に集まっていました。教会はあったってことですよね。12人目の人たちも人そのユダに代わるね、その人も選んだわけですよね。そういうことをしていた。彼らは彼らなりに教会を整えることを取り組んでいたと言えるんだろうと思います。しかしそうは言ってもね、わずか50日前にイエス様が殺されてしまった。そのエルサレムに彼らはいたわけで、その街中にはまだローマの総督ポンティオピラドもいるし、大祭司やファリサイ派やサドカイ派のね、そういう人たちが我が物側に街中を歩いていたわけですから、そんな中でどんなにイエス様を信じているとは言っても大胆に人々にね、イエスキリストはよみがえったってことを伝えるっていう、その勇気はまだ弟子たちには全くなかったってことです。弟子たちは自分が好んでこの福音を語り始めたということでは全くない。生まれたばかりの小さな教会を取り巻く環境は極めて厳しいものであって、人間的に考えればですね、外部に外に向かって働きかけるのはもっと良い機会にした方がいいとかね、もっと準備してからとか、もっと状況が良くなってからやった方がいいんじゃないかって考えるのが普通の状況だったってことです。わかりますか。しかし聖霊は弟子たちの思惑とか都合に関わらずですね、それこそ風のように炎のように自由自在に彼らの上に降り注がれた。宣教はこの聖霊の技であって、また神ご自身の神の技だってことですね。人間の計画とかアイデアとかね、伝道キャンペーンとかそんなもんじゃ全くないっていうことなんですね。弟子たちは語りたいから語ったわけじゃないんです。ここも大事です。聖霊が語らせた、語らざるを得なかったと言ってもいいかもしれないね。やむを得ず語らなければならなくなっちゃったと言っても決して過言ではない。旧約聖書のエレミアっていう預言者がいますが、このエレミア書の第20章の9節にエレミアが語ったこういう言葉があるんですね。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められていって炎のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。負けって要するに語らないわけにはいかないっていうことですよね。エレミアが預言の言葉を語った時代っていうのは、もう国中がもうどんどん偶像に走ってですね、もう間もなくバビロンが攻めてきて滅ぼされてしまうという、そういう危険な時代だったんです。エレミア必死になって悔い改めて神に立ち返らなければ滅ぼされるよって言ったんですけど、神の民は全部その預言者の言葉を聞かずにですね、いや俺たちは安心だ、平安だ、神殿があるじゃないか、聖書があるじゃないか、俺たちは神の民じゃないかってね、その自分の得た立場にあぐらをかいて主に聞き従うってことを全くしないでいた。そんな中でエレミアが語れば語るほど人々から迫害を受けたわけです。殺されかかったんですよね。そんな中で本当に苦しい中にあった時に語った言葉がこれですよね。黙ってよ、もうこれ以上言えばみんなにもっと悪く言われると分かってる、だから自分はもう黙っていたい、ね、静かにしていたいと思ってももう内側から御言葉が湧き起こってきてですね、語らざるを得なくなってしまう。無理強いされてるってことですね、ある意味ではね。それほど内側が燃えているってことですよね。 まあ、イエス様の弟子たちがこの時このエレミアほどのね強烈なそういう抵抗感を持っていたのかどうかは分かりませんけど、しかし神様がそして聖霊がそれを敷いたので語らせるままに語ったと、語らざるを得なかったという点では同じなんですよね。そしてこのことは私たちクリスチャンにとっていわゆる強いられた恵みっていう言い方をする人がいますね。強いられた恵み、私たちクリスチャンは神が始められた宣教の技に参加させていただく存在です。私たちがやるんじゃない、神の技に参加する。またクリスチャンはその宣教の技をイエス・キリストのなさった模範に従って実践する存在です。そしてクリスチャンはその宣教の技を実践する力を聖霊からいただく。すべて神がなす技に私たちは乗っかっていくんです、用いられていくんですよね。この意味において宣教っていうのはクリスチャンが三位一体の神のもとで行う神の技に他ならない。このことを私改めてこのペンテコステの日に確認しておきたいんですね。宣教は神がなさってるんです。だから私たちもそこに参加する必要があるんですね。私たちが好き好んで、あるいは嫌だからやらないとか好きだからやるとか、そういう問題と違うっていうことなんですね。私たちの意思を超えたところで神がなさっている、その中で私たちもこうして救われてるわけですよね。私たちは自分で選んで自分で信じて自分で救われたように思っている人もいるかもしれません。実は神が愛し、神が選び、神が私たちを救って今ここにいるということです。神の技の中で私たちは救われているんです。そしてその神の技に救われた私たちもまた参加していくんだということですよね。その時聖霊が私たちのうちに満ち溢れて力を与えてください。ところで先ほどの神学者なんですけど、こんなことも言ってるんですね。使徒行伝の教会、使徒言行録の教会は宣教それ自体の中で自らを確信し一致を見出していったのである。これもなかなかとてもこう示唆があるですね、言葉だと思うんですね。もう一度言いますが、使徒行伝の教会は宣教それ自体の中で自らを確信し一致を見出していったので、それこそ思いがけない時聖霊が弟子たちの上に下って宣教がスタートした。するとその宣教の中で宣教の働きを通して今度は弟子たちが新たにされていった、教会が革新されていった、そして一つになっていったっていうことですよね。一つになったから、新しくなったから始めたんじゃなくて、聖霊が下った時に宣教が始まった、その宣教の働きに宣教の働きに乗っかってですね、進めていった時に弟子たちは新しくされ作り変えられ、そして一つになっていったと。順番が逆だってことですよね。神様の導きに従って私たちが宣教の働きに参画していくときに、私たちは新しくなって成長させていただくことができるってことです。先ほど宣教は神の技、聖霊の技であって、クリスチャンは強いられた恵みとしてね、この技に参画するんだと、神の民の技を行うんであると言ったわけですけど、しかしそれは人間が単なる神の宣教の道具としてね利用されるに過ぎないってことではありなくて、そうじゃなくて、むしろこの宣教の出来事を通して宣教の働きに参加する私たち自身が大きな恵みを受けていくことができるってことですね。私たちは宣教に参加することを通して多くのことを教えられ、多くの恵みを与えられ、教会として神の民としてますます力強く成長していく。言葉を変えて言えば、クリスチャンは宣教の働きに携わることによってクリスチャンとしての確信と喜びを味わい、神の民、神の子としてのアイデンティティを深めていくことができる。まあ早い話、とにかくこの御業に聞き従っていくときに、初めて私たちは力強く信仰を生きることができる、成長することができる。裏を返せば、私たちがもし弱いままであるとすれば、私たちが成長しないままであるとすれば、私たちが参画すべきところに参画していない。だからこそ宣教の技に携わっていない、そこに私たちの弱さの原点があると、そういうこともできるということですよね。先ほども見たように、弟子たちは万全の体制、万全の準備が整ってから宣教に着手したわけではありませんでした。むしろ聖霊によって宣教の働きに突然引き出された、弟子たちは宣教の現場で悩み、自分自身を吟味し祈ることを通して訓練され鍛えられ成長していったと言っていいでしょうね。 そういう意味で使徒言行録を見ると、ペンテコステの日の後、聖霊が下った後のね、出来事を見ても、いろんな教会に問題があったし、苦しみもあったし、試練もあったんですよね。つまり聖霊が下ったからといって、弟子たちとか初代教会にね、ハッピーエンドがもたらされたって話とは違うんです。力強く宣教の働き聞きましたが、さまざまな問題があり、いや迫害も起こったってことですよね。でもそれを乗り越えていく力が与えられた。聖霊はどんな時でも弟子たちと共にあって、ペテロやパウロをはじめとする多くの人々を力強く導いて、ついにその福音はやがてパレスチナからシリアに移ってですね、さらにギリシャに行ってですね、ヨーロッパに行ってですね、ローマ帝国全体を作り変えていくような、そういう大きな働きに進展していくことができたっていうことですよね。それを使徒言行録が28章かけて全体を語っているってことですね。まあ、私たちはこういう物語、まあ、実際に使徒言行録何ヶ月か忘れましたけど、去年ね、一緒に学ばせていただきましたが、どうしてもそういう物語を読んでると、ついついペテロとかパウロのね、個人的な活動とか教会の急速な拡大ということにね、目が行きがちなんですけど、そういう宣教が展開されていく中で、常にその弟子たちや初代教会を導いて、いろんな困難や葛藤を通して彼らを成長させてくださった聖霊の働きにこそ、私たちは心を向ける必要があるということです。これは昔からよく言われていることですけど、使徒言行録とか使徒行伝と言われるこの書のことを、ある人は聖霊言行録、聖霊行伝なんだというふうに言いました。使徒ではなくて、聖霊こそがこの物語の主役であるということですよね。これはもう本当に言い得て妙だというか、まあ、なるほど、その通りだというふうに思いますよね。皆さんは日々聖霊を求めていらっしゃるでしょうか。今日も主を御霊に満たしてくださいという祈りを毎日主の前に熱心に捧げていらっしゃるでしょうか。その聖霊なる神との交わりの中に日々を生きておられるでしょうか。家庭はもちろん、職場でも地域社会でも、御霊と共に生きるのがクリスチャンの生き方ですよね。聖霊の御声を聞き分けていらっしゃるでしょうか。その声に聞き従って歩んでいらっしゃるでしょうか。聖霊に満たされ、聖霊に聞き従い、聖霊と共に生きる、それが信仰生活の勝利と祝福の鍵です。それ抜きにして信仰の力はありません。また宣教の働きの秘訣も全く同じ、聖霊にあると聖書は教えている。2000年前に弟子たちや初代教会を導いた聖霊が、今も同じように現代の私たちをも導いていてくださる。このことを私たちはしっかりと理解し、そのことをしっかり受け止めて信じてですね、大胆に私たちの時代における神の宣教の技に参画していきたいと思いますよね。私たちも小さな群れで、何の、なんていうんですか、準備も整ったわけじゃないし、潤沢な資金もあるわけでもないと、まさに私たちそのものですが、しかし聖霊が下るときに、宣教の技は神の技として起こるんだ。私たちが真剣に聖霊を求めていくときに、私たちのうちに御霊が満ち溢れて、私たちを用いて神が宣教の技をこの地上に起こしてください。この会場が本当に多くのキリストを信ずる、神を求める人々でいっぱいに、子どもも大人もね、いっぱいになって主を褒めたたえるような、そういうことを神はご計画なさっている。その聖霊を私たちは今改めて求めていきたいというふうに思っています。それを通して私たちの人生、もちろん教会もそうですけど、私たちの人生が本当に祝福されて、教会全体が力強く大きくですね、成長していくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたします。